プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う新日鉄住金鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。今週のナビゲーターは私石津佳則。
新日鉄住金鹿島黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて本日は藤本キャプテンと堀越選手のインタビューをお届けしていきます。それでは藤本キャプテンからどうぞ。
それでは本日は藤本キャプテンにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3年連続8度目となりました日本選手権、おめでとうございます。
ありがとうございます。
率直なお気持ちを聞かせください。
まあ、本当に3年連続ダブルドーム出れたってことは本当にチームとしても本当に嬉しいですし、自分個人としてもやっぱり嬉しいことなのでしっかりと喜びたいと思います。
3年連続の都市対抗野球は1勝いたしました。次は2勝3勝と狙っていきたいですね。
そうですね、まあ、日立戦勝ってその後にスタッフ含め選手で時に話はしたんですけど、まあ、とりあえず3勝はしたいというふうに僕からも言ったので3勝目指して頑張っていきたいと思います。
ありがとうございます。その前に日本選手権の予選を振り返っていただきたいなと思うんですけども、1試合目が JR 水戸との、久しぶりといえば久しぶりの対戦でしたけども、いかがでしたでしょうか。
そうですね、初回から点数が入れられましたし、打線としてもいい感じでつながっていってたので本当に次につながるなと思いましたし、先発した山井さんもしっかり投げてくれたのでよかったなというふうに思います。
やはり絶対に負けられない相手といいますか、少しレベルが落ちる相手になったかなと思うんですけども、こういう試合って逆にプレッシャーかかったりしないんですか。
そうですね、今までの去年までのチームだったらやっぱそういうふうにあったと思うんですけど、この1年、やっぱりそういうところに対して、取り組んできたので別に今日はなくてもいいかなっていうふうには思いました。
安心して任せられる山井投手でした。
そうですね、いつも今年の予選も北関東予選ですか、もうしっかり投げてくれてたので本当に安心して見てられました。
その試合の後にですね、 JR 東日本と日立製作所の対戦ありましたけども、キャプテンご覧になりましたか。
5回まで見ました。
見てていかがでしたか。
そうですね、どちらともレベルの高いチームなのでやっぱり少しでも分析して次の試合につなげたいなというふうには思ってました。
もう今年と言わず何回も当たっている相手なので、やり方も分かっているしというところかなとは思うんですけども、結果的には日立製作所が2対0で勝ちまして上がってきて対戦となりました。もう今年5回目の対戦でしたけども勝ちました。
因縁の相手ではないですけど、やっぱり日立に負けたくないという気持ちはあったので、向こうもあったと思うので、やっぱそれ以上の気持ちでいかないといけないというふうには僕自身も思ってたので、本当に勝ててよかったです。
かなり投手戦になるかなという大方の予想がありまして、スコアもそんな入らず2対0での勝利だったんですけども、この試合はいかがでしたか。対戦してみて
先発した大貫も、頑張ってくれましたし、本当に、2点しか取れなかったんですけども、こういう試合こそがやっぱり投打が噛み合ったっていうふうに思うので、本当にいいチーム力で勝てたなっていうふうに思います。
そして間もなくですね、日本選手権の抽選会がありますけども、京セラドームに向けて意気込みお願いいたします。
3年連続の、ダブルドーム出て京セラドームで戦うんですけれども、やはりこの2年間1回も初戦で京セラで勝ててないので、今年は2回3回勝っていい1年にしたいと思います。
キャプテンもおっしゃった通りに、ここ2年はドームで1勝もできずというのが続いて、都市対抗は1勝できました。本当に多分ファンの方々2勝3勝 あやっぱり優勝まで狙って応援しているかなと思うんですけども、ファンサポーターの皆様にですねメッセージお願いいたします。
京セラでもうちの鹿島らしい野球をやりたいと思います。引き続きご支援ご声援よろしくお願いします。
ありがとうございます。藤本キャプテンにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは堀越選手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3年連続8度目となりました、京セラどうもおめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
堀越選手、なんでそんなに調子が良いんですか？
そうですね、何かって言われたら分かんないんですけど、今年1年間、自分の中では、バットを振り込んできた年なので、いい結果になってよかったなと思います。
少し振り返っていただきたいんですけども、久々の JR との対戦だったかなと思いますけども、この対戦はいかがでしたか？
そうですね、やっぱり都市対抗予選でもそうですし、最初のクラブチームの相手っていうのは意外にやりづらかったり、打って当たり前、勝って当たり前っていう試合なので、結構意外に硬くなったり、あんまりいい試合展開ではいかない時もあるんですが、今回も結構ゼロが続いたりとか、難しいんですけど、自分の中ではもう楽にいくことだけを考えてやりました。
その中でも活躍されて、やっぱり打ちますね。
そうですね、いい風に自信がちょっとついているので、あとは過信にならないように気をつけるだけです。
その後、今年5回目になりますかね、日立製作所との対戦ですけども、やっぱり打ちました。
そうですね、相手もちょっと変に意識をしてくれたおかげで、ピッチャーの制球が定まらなかったり、甘いボールが来たので、何も考えずに振ったらいい結果になったと思います。
その後犠牲フライでベースを踏む、堀越選手がベースを踏んだということなんですけども、ここまで日立と戦って、今年は悔しい思いをしましたけども、結果的には4勝1敗という結果になりました。このもうずっと毎年当たるような相手、ここまで来るといかがですか、堀越選手的には？
そうです、都市対抗予選の1回戦で、日立にサヨナラ負けを、あんな思いっていうのは野球人生でも初めての経験で、あの思いが、チーム全体を、自分も含めて、あの敗戦があったからこそ今年の残りの日立の試合の勝利につながったんじゃないかなと思います。大貫が0点で抑えてくれて、バッターもすごいいい風に攻撃ができたので、大貫には感謝したいです。
そして、間もなく抽選会がありまして、京セラドームへと続いてまいりますけども、3年連続となりましたダブルドームです。
はい、去年も1回戦で負けてますし、で今年の都市対抗は1回戦は勝ったんですけど、2回戦であっさり負けたので、今回の日本選手権はもう何が何でも、もう1つ2つ3つ必ず3つ以上勝つというふうに思いでいきたいです。
やはり、補強選手も取らない純粋なチーム力での対戦になってくるかなと思うんですけども、堀越選手の意気込みお願いいたします。
そうですね、補強選手もいないですし、これが本当のチームの力だと思うので、まだ期間は1ヶ月あるので、その1ヶ月でもう一度強化できるので、もう一度自分を追い込んで、チーム全体としても追い込んで、さらにレベルアップして戦っていきたいです。
最後に応援してくださっている皆様に向けてメッセージお願いいたします。
はい、おかげさまでダブルドーム出場を決めることができました。日本選手権では必ず皆さんと一緒にいい思いができるように、一試合でも多く戦ってまいりますので、今後とも応援よろしくお願いします。
ぜひ堀越選手、こう淡々と語ってらっしゃいますけども、試合ではすごく熱くなりますからね、それを見てほしいなと思います。
そうですね、結構感情が出ちゃうタイプなので、まだいい感情が見せれるように頑張っていきたいです。
はい、よろしくお願いします。堀越選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレイボール
ファイト、ブルーウィングス、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは 新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りしました。